文化系トークラジオライフ。
こんばんは、塚越健二です。いつもより30分遅れてのスタートです。文化系トークラジオライフ、これから朝の4時まで赤坂 TBS ラジオの第7スタジオから生放送でお送りします。皆さん本日もよろしくお願いいたします。本日はパーソナリティを私塚越が務めるんですね。いつもはですね鈴木健介さん、チャーリーさんがですねメインパーソナリティされていて、今回はチャーリーさんもチャーリーさんがっていう話だったんですけどね、ご存知の通りこの緊急事態宣言中ということで、ちょっと関西から来るっていうのもなかなか難しいということもあってですね、今回は私塚越の方で、やらせていただきます。で今日なんですけどもね、ありがとうございますよって言ってくれました倉本さんです。今日のテーマなんですけれども、実は最近文化系コンテンツとして話題なのがこの今年1月29日から公開中の映画花束みたいな恋をしたっていうものなんですね。でこれは主演がですね菅田将暉と有村架純っていうね、もう非常に人気の二大巨頭という感じですけれども、しかも脚本がですね、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうとか、あとカルテットって知られるですね坂本雄二さんが脚本ということもあってですね、非常に豪華なメンバーで番組でやられている映画なんですね。でこれはですね、2015年から2020年の、東京が舞台になっていて、カップルがですね、若いカップルがこう出会って別れるまでの5年間っていうのを描いた作品なんですけれども、いわゆる恋愛映画と思いきやですね、本当にいろいろな、今日いっぱい話しますけれども、労働の関係だったりとか、あるいは文化系作品の話がいっぱい出てくるから、そこでもみんな楽しいということで盛り上がったりもしていると。でいろいろな角度から議論ができるということで、いろんな各所でですね、話題になっているということなので、うちこの番組でもですね、本当にいろんな角度から話をしようかなというふうに思っています。でもちろんこれ映画見たことないよっていう人も今いると思うんですけれども、基本的には今言ったこうストーリーなんですね。出会ってから別れるまでの5年間の話ということで、映画見なくても分かるような話になっています。しかし一方でですね、今日はですね映画の話するということなので、公開中ですけれども、基本はネタバレの話をいたします。でするんですけれども、映画的にはですね、もう冒頭から別れてまでの5年間の話っていう映画の冒頭にそれが出てくるので、そこでネタバレしたからといって非常にこう意をそがれるような作品ではないので、その話を今日はしようかなというふうに思っています。ということで1曲聴いていただいてですね、本格的に話を進めていこうかなと思うんですけれども、最初私の選曲なんですが、この映画の中でですね、オーサムシティクラブというのが出ています。で実際ね、メンバーの人も出ていて、こう劇中でたくさん曲流れるんですけれども、私このオーサムシティクラブというのはですね、恥ずかしながらあまり存じ上げなかったんですが、しかし1曲だけですね、僕が Spotify を聞いていたらこうレコメンドしてくれて、いい曲だなと思った曲があるので、今日はそちらをですね聞いていただこうと思います。オーサムシティクラブでセレモニー。
文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今夜は恋と仕事と文化系、花束みたいな恋をした論というテーマで朝の4時までお送りしておりますが、ここからはですね、ゲストの方々とご紹介してから議論したいと思うんですが、まずは、いつも出ていらっしゃいます書評家の倉本沙織さんです。
どうも。好きなことを必ず仕事にしたはずなのに、今もやりがいはあるはずなのに、なぜだかパズドラのアプリをインストールすることを検討したりする日が続いている倉本さんです。
お疲れ気味なんだなという感じですけれども、パズドラね、素晴らしいゲームですけれども、疲れてもできるということなんですけれども、倉本さんも書評家ということで、この映画の中、とにかく今村夏子さんとか、いろんなこう作品がこう列挙されてると思うんですけど、そういう観点から見てもやっぱり面白かったですかね。
いや本当にやっぱり一つ一つの作品を知れば知るほど、なるほどねみたいな、ざっくり話すと、やっぱりこう労働とか、あと記憶とか時間の経過とかがテーマになっている作品が多いんですよね。だからその映画と照らし合わせてみると、暗い度がダメージ受ける度が増す、いや増すっていうい
や増す、
いや増すし、やっぱりその出てきた作品自分で実際に読み直したくなるし、今村夏子さんのピクニックもっぺん読もうとか、ナスの輝きもっぺん読もうとか
やっぱり、まあ、しかも、まあ、ここ 5,6 年前の、ねうん、マックスでそのくらい前だから。
そうなんですよ、
まあ、新しいっちゃ新しいですよ、ね、
そうなんですよ。でもその時に何が起きたかっていうのを言われるまで忘れた自分にも結構おののくんですよね。
お
割とこうあの記憶を思い出すためのトリガーになっているところはありますね、
うん、そうですね。だから見てあの本当にねポッドキャストとかいろんなところで、うんまあ、あのクラブハウスとかでも話してる人いますけど、うんうんうん、やっぱり引き金引かれちゃうというか、
引き金引かれ
てしまう、記憶の引き金引かれちゃって、
うん、そして打たれる
打たれるまあそういうねあの人もたくさんいるかなと思いますが、今日もあのたくさんねコンテンツ の, あのご紹介とかしていただければと思います、はい、よろしくお願いします。そしてお隣がですね、ライフ初登場になると思います、はい、テキストユニット TVOD のコメカさんです、はい、よろしくお願いします。
コメカと申します、よろしくお願いします。
コメカさんはあの実は私と全く同い年、はい、84年生まれということで、はい、非常にあの自分が巻いてるんですけれども
そうですね。
またね お二人 TVOD のお二人で、はい、あの著書ポストサブカル焼け跡派もね、はい、あの昨年出版されて、
そうですね、あの非常に去年の、はい、1月に100万年書房という出版社から出しまして、はいはい、全国書店でお買い求めいただける、はい、状況でございます。
私も読ませていただきました
けど、はい、ありがとうございます。
たくさんの、ね、知識があって、あのジャガタラが実は書かれているとかっていうのは個人的におすごいとかってすごいっていうのもあるんですけれども、うん、ここであのいろいろ勉強させていただいたんですけれども、まあ、米川さんもいろいろあのコンテンツももちろんあの詳しいと思うんですけれども、はい、これやっぱり見ていてこの映画、うんうん、どういうふうに感じたかなというのを。
いやなんか見る前はこうなんていうんですかね、結構その社会批評的な要素が割とあるのかなと思いながらあの映画館に行ったんですよね。まあそのこうポップカルチャーの記号を大量に扱って、まあ今の社会状況の中でこう若者がこうどういうねあの生活をしてるのかみたいなことをまあ割と批評的に書く側面が強いのかなと思ってたんですけど、で実際に見てみるとまあいろんな意味でなんていうんですかね、こう古典的なこうね、あの青春の中の挫折の物語として割とストレートに見れるものになってるなっていう印象の方が結構大きかったんですよね、うん、で実際自分としてもかなり食らってしまったので、うん、もうちょっと俯瞰的にあの見れる内容かなと思ってたんですよね、うん、見る前はね。で思ったよりもこう今の年齢の自分が見ても割とこう物語として食らう出来になってる映画だったなっていう印象が、う
ん、それは批評性っていうところとはまた全然別個のところで食らってるっていう感じなんですかね。
そうですね、まあ、単純に何て言うんでしょう、あの批評的な側面に例えばあの自分もこう反応するっていうよりは、
うん、
あの描かれてる物語、まあすごくね、あのなんていうのかな、よくある話ではあるかもしれないですけど、こう自分の過去の記憶を引っ張り出されたりとか、うん、そういう側面の方が割と強い、
そうですね、うん、
感じがしましたね。
これこの作品って実はいろいろなこう文化系の作品に触れてはいるんだけれども、うん、その中身がどうだっていう話は実は全然されていなくて、
う
ん
そうですね、
だからそれ自身はこうたくさんの名前出てくるんだけど知らなくても全く普通に読めちゃう、
うん、
話見れるし、
うん、
そこを別のなんていうのかな、他の趣味とかに置き換えても大丈夫っちゃ大丈夫な話になっているから、
うんね、
書かれているもの自身はうんまあ、誰でもというわけじゃないけれども僕も含めて多くの人がなんとなくこういう感じあったよねみたいな、めんどくさい顔したことあんなみたいなとかあってそういうのを変な風に言われちゃうみたいなとかもとか含めてっていう感じですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、じゃあまたあのこのいろんなあの、はい、機微だったりとかですね、まあ、それこそ批評性のしかし、まあ、あのいろんな目で見れると思うのでその話もぜひしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。そしてこちらも、ライフ初登場ということでライター、編集者の碇幸恵さんです。
はい、碇幸恵です、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。普段はどういう感じのお仕事とっていうか、
普段は、まあ、ちょっと派手なものから地味なものまでいろいろあるんですけど派手なもので言うと、はい、お笑いの人とか、うん、劇団とかそういうのをやってらっしゃる方をインタビューしたりとかやってますね、
うんうんうん、あそうなんですね、はい、あのいろんな人の話も聞くと思いますけれども、はい、あのでまあ、あのライターなんでいろんなこと書かれたりすると思うんですけど、碇さんも、はい、確かブログでもなんか、ね
そうですね、
感想を書いてだと思うんですけれども、はい、どうですかこの映画は。やっぱり
あでも本当ブログを書くまでにすごい長い道のりがあって、
お
うもうなんかかなり最初は結構主人公の人たちは自分よりも10個下ぐらいなんですよ大体、
うんうん、
なので、まあ、そんな食らわないっしょって思ってたんですよね、うん、 で軽めに軽の結構舐めてかかってたらもう映画館を出る頃にもうヘロヘロになって
て、何この映画見るとやけどすんの？
いやもう大やけどですね本当。でなんか新宿で見たんですけど、はい、もうあてどなくザラとかユニクロとかさまよってで友達に LINE しまくって
新宿砂漠に、
そう本当に新宿砂漠さまよってちょっとフラフラになって、で最近ようやく家てきたところでブログを書いて、そしたら今ここに至るっていう感じの、
でもそのいろんなものを思い出しながら、はい、自分の経験もあるでしょうし、はい、いろんな観点から見えると思うので、はい、ぜひそれ楽しみにしてますので、
はい、
聞かせていただければと思います。はい、はい、そして、もう一方が、ライターの西森道夫さんです。
はい、
よろしくお願いします。僕自身は結構お久しぶりなんですけれども、西森さん結構ね、はい、坂本龍二作品もそうですけれども、うんうん、この作品についても、うん、結構ウェブとかでもいろいろ書かれてますよね。
そうですね、ユリイカとキネマ旬報とあとウェブで結構3回も、うん、ユリイカなんて8センチもあるのになんかまだ書くかぐらいの感じで3回ぐらい、い
やでも面白かったですよあれ。
ありがとうございます。はい、はい、書いててそうですね、
はい、はい、なんですけれども、まあ、うん、それこそいろんな観点で書けるかなというふうにも思うんで、そうですね、書いてたと思うんですけれども、はい、まあ、率直に簡単にどんなふうにこれ感じたか
って、これでももう4週目ぐらいでの話なんですけど、私の中では1週目、うん、2週目、3週目、4週目、
4週目、
まあ、5週目ぐらいかもしれないですけど、結構こうハン・トンヒョンさんと韓国映画とドラマの話の本書いたんですけど、うん、それの結構最近の韓国映画に感じるものはその成熟とは何かみたいな感じだったんですけど、うん、なんか成熟とか成長とかをこうなんか韓国映画を見てるとその頑張ってきたけど何だったんだろうみたいな、なんか一度その一休みしたいというか、まあ自分らしく生きたいみたいなものをこう書いてる、ハチドリとかもそうなんですけど、うん、とか多くなってきてて、でこの映画見た時もこの映画もその成熟、まあ、社会にとってとか個人にとってもあるけど成熟とか成長って何だろうなみたいなのがあって、例えばその会社人間になってこう昔から言われてたこうようなこうなんていうの、人角の人間になることが成長とか成熟なのかというのと、まあこの現代なので趣味とか文化的なことをこういつまでも楽しむのが成長とか成熟なのかって考えると、割 と, まあそれをモラトミリアムだと、まあこれすごい後で語ろうと思ってることにちょっと入ってくるんですけど、そういうなんていうのかな、趣味とかこう芸術に親しむみたいなことをやめることが成熟ではないんじゃないかなみたいなことを5週目みたいに5週目では考えているって感じです。
あれですよね、だから主人公 の, その、ま、あの麦君っていう須田将暉が やってるこうキャラクターが途中で今イラストレーターこうなりたくて、割とこう大学卒業したけどフリーターでやっていたんだけど、まあ一緒に暮らしていく中で彼女ともう働かなきゃっていうことで、まあサラリーマンになっていくんですけど、どんどんどんどんそのまあいわゆるマッチョな昭和的な、もう僕が食わしていくんだみたいな感じになっていくと、でそれを今いわゆる昭和的な旧来の成熟、大人になるってことはもういつまでも遊んでないで髪を切ってみたいな話があったわけだけれども、それじゃないあり方、
う
ん、
そうですね、
成熟のあり方っていうのがあるんじゃないの、
う
ん、みたいな。
そうですね、それをまあカルテットとか見たりとか見直したりとかして、うん、カルテットもそういう話かもしれないなと思いながら見てたって感じ。
同じね、坂本龍二さん脚本のカルテット、はいはい、2017年だと思いますけれども、ね、うん、作品でもそう言われていたと、うん、はい、
はい、
ということでまた後でよろしくお願いいたします、は
い、
そしてこちらは、初登場ですね、ライター編集者の小沼治さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。結構ねギリギリでお呼びして、はい、ということで
今日も3時ぐらいになんか取れなくて、
はい、ありがとうございます、はい、いつもは、ライター編集者ということなんですけれども、どういったお仕事を？
ですね、僕も碇さんと同じで結構いろいろとやってはいるんですけれども、結構本を紹介するメディアなどで実際に、本の著者の方にインタビューをしたりですとか、うん、あとは書評を書いたりとか、そういったこともいろいろとやっているという形ですね。
はい、ありがとうございます。こちらも、小沼さんも確かブログですかね。
そうですね、はい、
書かれてたと思いますけれども、率直にこの映画はいかがだったでしょうか？
そうですね、僕年齢が今、29歳で、結構麦と絹と、まあ、割と近いんですよね、うんうん、年齢が。なので結構なんか大学生の時こういう人たちいたなみたいな、うん、 なんかこうそういうちょっとこう愛憎半ばするような感じで見ていたところがありますね、はい、
そうですね。やっぱりねちょっと年齢近いってなると、まあ、コンテンツも含めて割とねあーみたいなのもあるし、うんうんうん、その、まあ、社会の感じっていうのも、はい、まあ、こういう感じかなっていうのもあると思いますし、その辺もね感じるとこあると思うんですよね、
は
い、
そうですね。結構やっぱりあの就職のところだったりとか、あのまあ2人のそのモラトリアムの感じであったりとか、やっぱりなんかそうですね、あのなんかこう夢と実際の現実とあの歩むべき道、歩むべきというかあの歩む道とっていうところで、結構そのなんだろうな、その2人の葛藤であったりとかっていうところはやっぱりすごくこう身近なものとして感じながら映画を見ました。
はい、わかりました。じゃあ後ほどまたよろしくお願いいたします。本日もですね、あの新型コロナウイルスの影響でこう割とですね、ブースも含めて距離を取って、話したりもしているんですけれども、ちょっと人数の関係でどうしても、他の、 あのブースではない外からにもですね、今日いらっしゃってですね、山本さんですね、山本ポテトさんです、ライターの山本ポテトさんです。
あ、こんにちは、ライターの山本ポテトです、はい、あ、こんばんは、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これ音入ってますかね。あ、はい、ありがとうございます。あと山本さんがね、あの今回の番組はあのいろいろこう予告編でもお話いただいたりとかっていうことだったと思うんですけれども、はいはい、あのこの映画いかがでしょうか。
いやー、なんか私フリーランスでライターをしてるので、はいはい、まあ、菅田将暉演じる麦君のこの原稿料というんですかね、イラストのカットの代金が下げられたところとか、なんかすごく感情移入して見ちゃって、はい、なんかもうすごく、あ、仕事映画だなと思いながらこの映画を見ました。
はい、うん、はいはいはい、すいません、ですね、今実はあの山本さんお話しいただいた、も放送では流れてると思うんですけれども、ちょっと このこちらのブースにですね、お声が入っていないということがちょっとありましてですね、そうですね、はい、ということなので、山本さんには、今ちょっとブースに今来ていただいて、そこで改めてお話を聞こうかなというふうに思っておるところですね。はい、倉本さんもね、予告編をね、あの 山本さんともちょっと撮りましたけれども、
いや私予告編出た時点でこの映画をまだ見ていなかったんですけど、山本さんとあと村山かなめさんのおすすめ具合が凄まじくって、
うん、
あのおすすめ通りに見てみたらこうまんまとハマってしまったっていう口なので
そうなんですよね。実はこれ山本さんがあのこう SNS でお話しいただいたので、うん、僕も こういう作品あるんだっていうのが気づいて、そこからいろいろ話が膨らんだので、これね予告編でも言いましたが、山本さんに本当にあの助けていただいたんですけど、すいません先ほどはちょっとあのトラブルが聞こえなくてですね、もう一度走っていただいて、はい、
あ、ライターの山本ポテトです。え、そこからそこから
作品の感想は
作品の感想から、あ、まあその、まあ、フリーランスのライターをしてるので、やっぱりこの、まあ、菅田将暉演じる麦君にすごく感情移入して見まして、で、まあ、特にこうカットを値下げするシーンを、うん、もう胸がキューってなるっていうか、もうなんかちょっと許せない編集者みたいなそれくらいなんか感情移入してみて、まあ、なんかすごくなんか仕事映画として、なんかこう麦君はどうやったらそのイラストの仕事を続けられたんだろうとか、あとなんか仕事しながらどうやったら続けられたんだろうみたいな、なんかすごいいろんなことを考えました。
これね、そのやっぱ分かれちゃうんですけれども、どうすれば回避できたのかとか、あるいはどういうあり方、別のあり方があったのかっていうことを考えずにはいられないような作品になってるっていうことは、見た人誰もは感じるかなというふうに思うんですよね。やっぱそういうところはありますよね。
なんかこう本当に映画が終わった後になんか自分になんか照り返ってくるというか、もう自分をすごいあのなんていうのかな、ことをめちゃくちゃ思い出すので、なんか語りたくなる、自分語りしたくなるような映画だと思います、
うん、そうですね。あの結構ね、今皆さんに話聞いててみんな刺さったとかっていう話をみんなしていただいたんですけれども、それって自分もこういうことしたよなっていうこともあるし、してしまったっていうこともあるし、分かってあげられなかったとか、うん、嫌なことしちゃった、あるいはそれと同時にこの社会の中ではそういうことしかできなかった、この選択肢しかないわけじゃないんだけど、こういうことになっちゃうよねって、その苦しさっていうものを他人を通して、その映画の中を通して自分の苦しさとして感じてしまうからこそ、 単に恋愛だけじゃないんですよね、うんうんうん、そこの苦しさっていうものが、それでも今おっしゃっていただいたようにイラストの話とか買い叩かれちゃうところとか、でもそれに反抗できない感じとかっていうのもあるのかなと思いまして、やっぱその辺は感じられたことはまたあると思うので、また後ほどいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、他にも、たくさん、まあ、今回もですね、メール、映画、ね、が題材になって、もちろん見なくてもどうぞっていうふうには言ったんですけど、申し上げたんですけれども、たくさんね見た方からもう本当にたくさんいっぱいメール来てありがたいかなというふうに思います。まずこの方ですね、眠みえりさんですね、メインパーソナリティの塚越さん、そしてライフルクルーの皆様こんばんは。ライフのログを担当しているライターの、眠みえりですということで、まあ、ライフのログをねいつもホームページにいろいろこう議事録みたいのを書いてくださっている方なんですけれども、今回花束みたいな恋をしたを取り上げるということ、そして予告編での長谷川 P の熱弁を聞きすぐさま見に行ってきました。結論から言うと、この映画は私には致命傷となるまでは突き刺さりませんでした。それは津田雅樹さん演じる麦君と有村架純さん演じるキヌちゃんより、少しだけ年が上だからということがあるのかもしれません。生きてりゃいろいろあるよ、人生は続くよというやや俯瞰した感想を抱きました。とはいえ劇中のさまざまな分岐点に合わせるたびに溝落ちを殴られるような痛みは感じました。麦君が仕事に忙殺され、2人が大切にしてきたことを悪気はなくないがしろにしていくのを見ると、この関係性の崩壊はもう止められないんだなと思いました。映画を見た妹は、自分は途中からキヌちゃんだった、21歳の妹さんですね、自分は途中からキヌちゃんだったと言っていたのが興味深かったです。私は麦君とキヌちゃんの両方行ったり来たりしながら、私も忙しいと本とか読めなくなるからパズドラしかできないの分かるよ、やじゃあ行くよって言いながら、ロロ見に行ってほしくないよねなど心の中で喋っておりました。一番印象的だったのは、最後のシーンですということで、まあ、ネタバレなんでこの辺は言いませんでしたということですけれども、致命傷にはならなかったけど語りたいことはあふれるので、この映画を見た人はどこに立ち位置を置くかは人それぞれとして、全員何かを話し始めてしまうのかもしれないなと思っていますということですね。そういう感想もある一方で、この方はですね、博多うどんさんです。塚越さん、出演者の皆さん、こんばんは。医療系の専門職の養成校で働いている40代後半の男性です。歌丸さんや黒幕さんのお話で映画に興味を持ち見に行ってきました。意見を言いたくなる点が多々ありましたが、パートナーとの職業間の違いについてお便りをしようと思いました。劇中、新しい仕事に転職しようとした麦ちゃんに、アキヌちゃんに麦君がそんなの仕事じゃないとたしなめるシーンが印象に残りました。私は医療系の専門職の養成校で妻と出会い結婚しました。若い頃はお互いの仕事への取り組みについて激しく口論することがありました。出産を機に妻は医療系の専門職を辞めました。妻は現在中学生の息子2人の子育てをはじめ家事をしっかりとしてくれています。しかし時々、あなたの仕事へのこだわりが強くなかったなら私は仕事を続けられていた、ポツリということがあります。共働きや同業種の方のご夫婦はお互いの職業間のバランスをうまく取られていることと思いますが、我が家に至ってはそれがうまくいかなかったのか、妻が仕事を辞めたから、家庭はうまくいったのかと、時々考えます。
しみるね、
はい、映画においてはこの問題は問題提起の程度で答えまでは出ていませんが、自分にはかなり刺さりましたと、出演者の皆さんのお考えなど拝聴できれば幸いですということで、やっぱりこう同年代の人がたくさん見る、うんうん、まあ、映画館見に行くとやっぱり高校生とか大学生ぐらいの人たちが多いんですけれども、そうじゃない、もうなんていうのかな、そういうのは通り越したっていう、人たちもやっぱ見ると、必ずこういったものを思い出しちゃうと、
そうですね、
で何がさっきも言いましたけど、どこで何があれば、回避できたのかなっていうことはやっぱり考えてしまうっていうことなんだと思うんですね。
もう一個読んでもいいですか？
いいですよ、はい。
名優さん28歳ですね、2週間前に花束みたいな恋をしたを見ました。渋谷の東宝シネマズでカップルや女性の友達同士で見ている方々に混ざって男一人で見るのは多少恥ずかしさもありましたが、終わった後は逆に彼女と見に来なくてよかったと思いました。最初は須田雅貴さんや有村架純さんみたいな陽キャに見える方が、今村夏子さんの本や天竺ネズミのライブの話で盛り上がるという図が想像できず、こんなカップルいないだろうと思ってしまいました。 自分が陰キャなこともあり、イケメン美女にサブカル趣味まで与えたら自分は何で戦えばいいんだという被害もあったのかもしれません。しかし須田さんが演じる麦君が仕事を始めてからパズドラしかできなくなった姿を見て、次第に自分を重ねていました。自分語りで恐縮ですが、最近まで私も移動中はツイッターか麻雀ゲーム、家に帰ったら YouTuber やプロゲーマーの配信を垂れ流す生活で、本や映画に触れる体力がなくなっていたのです。わかるよわかるYouTube のコンテンツがくだらないとは思いませんが、毎日その繰り返しで気がついたら、最近面白かった小説映画を言えない自分がいて、自分は豊かな生活を送れているのだろうかという疑問が湧いてきたのです。お金のない大学生の頃はブックオフの100円コーナーで大量に本を買い込んでいたはずなのに、目黒シネマや早稲田松竹で映画を見ていたはずなのに、本が売れない、映画が売れないと言われ、若者の文化離れとも呼ばれる時代です。本来であれば平日に働き、疲れた心と体を休みのうちに癒すのも文化の一つのあり方だと思いますが、しっかり働けば働くほど文化に使うキャパシティが減り、文化から離れてしまうという皮肉な状況になりつつあるのではないかと感じます。パーソナリティゲストの方々は文化に触れることも仕事の一つのうちだと思いますが、こうした文化に使う時間、体力、気力がなくなったという経験はありますか？あるいはそれらを復活させるためにやっていることがあればお聞きしたいです。私は最近なんとか電車内でのスマホ立ちをし、本を読む時間に当てようとしていますが、それでもついついツイッターを眺めてしまいます。身につまされる。どうですか、ゆかりさん。
本当それはみんなありますよね。
あ、後ろの方でめちゃめちゃ小沼さんもうんうんって。
どうです、わかります。あ、私そう文化に触れる気力がなくなるってすごいやっぱりあるし、うん、その麦君がパズドラしかできなくなった状況ってやっぱりありますよね、
うんうん、
で自分が一番最初の会社にいる時って本を扱う会社ではあったんですけど、うん、結構流通の会社だったんで、なんかランキングで全て決めていくみたいな世界だったんですよ、うんうんうん、だからなんか本をバーコード読んでランク外ピッじゃあ返品みたいな、なんかそういう指標でしか本を見れなくなっちゃって、なんか好きとか嫌いとか関係なくなった時は結構しんどかったなっていうのはあったかなっていうの
が、ついついこう自分の趣味とか余暇が生産性とか合理性みたいなものに偏りつつあるみたいな、
そういうのがあって、あのと、あと最近なんか矢野俊弘さんって、うんうん、あのライフにも出てらっしゃる方のツイッターで、なんかその例えば文化のことを仕事にしてるからといって、例えば鬼滅を絶対見ないといけないとか、うんうん、クラブハウスを絶対やらないといけないってことは自分は違うと思うってことをおっしゃってて、いくらそういう仕事をしてるとしても人生の方が絶対大事だからってことをツイッターで書かれてるのが流れてきて、そうだな、
なんかこう心に思って、
腹から出ました。それ結構心に刻みました。
プレッシャーっていうか、
はい、
こういう業界にいるからこれは見なきゃいけないみたいな、はい、なんとなく感じてしまって見ないといけないっていうことなんですか？
なんか企画をたくさん出さないといけないみたいな状況がもしあったら、やっぱり自分の好き嫌いよりもやっぱ数いっぱい見なきゃみたいになってしんどいみたいなこと多分あるので、
うんうんうんうん、
その時に矢野さんの言葉を思い出したいなっていう、うんうん、
でもまあそれは多くの人にありますよね。僕もまあどちらかといえば好きなことを仕事にするタイプの方ですけれども、うん、あの本とか本当に単に知識を得るためにズバーッとなんかものすごいスピードで読むこととか、小説とかも僕あんま読まないんですけど、うん、必要で読む時とかってもう正直機微もクソもなく、本当作者の人にすいませんですけど
機微もクソもなく
だからその場面展開が起きるっていうことを自分の中でこうずわっと読んでいって、知識としてあこういったことがあったんですね、はいはいはい、でその後自分の知ってる頭の知識の中でこれはこういう話でここの系譜に入れるのねみたいな、こう自分のタンスの頭の中のタンスのどこの引き出しのここにこれは入れるみたいなところがあって、それがいっぱいやってると、いや別に思んないなみたいな、
うんうんうん、
心は一切動いてないってことですよね、うん、それを見るときに、
うんうん、だと思うんです。だからいわゆるその全く自分の好きじゃない、まあ好きじゃないっていうか趣味を仕事にじゃない人もはどうかわからない けれども、なんて言えばいいのかな、その好きなことを仕事にしているからといってそれがずっと好きっていうわけではないっていうのは、まあそういうことは起きるのかな、まあ逆も起きると思うんですよね。好きではなかったけれどもやってみたら面白いってことももちろんあると思うし、まあその辺はいっぱいあるかなっていうふうには思うんですけれども、この話なかなかまだまだどんどん話していきたいかなと思うので、はい、1曲聴いていただいてですね、そこからあと次のパートでお話していこうと思います。碇さんに今回は選んでいただこうと思います。
はい、はい、曲名を言えばいいですか。
はい、曲名最初に、
曲名最初、スマップの大切をかけたいんですけども、はい、
理由が、
はい、理由がこれ劇中でかかってて、確かもう別れるとか別れないの話で言及される曲なん でどういう歌だかなと思ってちょっと帰り道に聞いてみたら、結構その恋愛の初期みたいな万能感みたいなものを感じるような歌だったので、これを恋愛末期に聞いたら結構食らうだろうなっていうことを思って私は結構泣きそうになったっていうのと、ちょっとサブスクとかで聞けないのでぜひラジオで聞きたいなと思って選びました。
はい、では
スマップで大切、
文化系トークラジオライフ。